今日はお便りです。デビュー作が売れないとき、そして、切られるとき、どうやって見極めたらいいのか、そして、そんなときには何をしたらいいのか、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はラジオネームみどりさんからです。もしデビュー作がミリオンセラーになったらどんな対策が必要ですかって、そんなご質問をいただいたんですが、それからもう一つ、違う質問をいただいてました。鈴木先生こんにちは。実はさっきまでデビューできても売れなかった場合の対策について質問しようと思っていたのですが、なんだか夢がない気がして質問をチェンジしますという、まあチェンジする前の話、質問、まあこれ面白いネタなのでこちらも話をしていきましょう。デビューできなくてもデビューした後売れなかった場合、対策どうするか、まあそんな話をしていきましょう。で、まあ実のところですね、デビュー作が売れなかったかどうかっていうのは、実はその著者にはわからないことが多いです。新人賞の場合だと吸った初版部数っていうのは知らされるんだけど、実売部数、その吸ったどのぐらいの作品が売れずに返品されてきたか、っていう、その実売部数というのは著者には知らされないことがほとんどです。で、まあ、どのぐらい返本されると、もうその作家として次の仕事がなくなるかっていうのは、僕の時代はその 50% 返本率が 50% 超えたら、まあ次はもうないよねっていう言い方をされたんだけど、今は返本率 50% って割と当たり前だそうなので、実際どの程度返本されたのら首が飛ぶのかっていうのは、実はまだよく分かってないっていうか、まあ作家によるということではあります。で、あとそのもう一つ、やっぱり意外と知られていないのは、その出版社の側、編集者の側が作家の側に、あなたの作品は売れないのでもういりませんっていう、はっきり言うことっていうのは、そういう編集者っていうのはめったにないです。こういる場合もあります。作家の立場的に言うと、あなたの作品売れませんでしたのでうちからは出せませんっていう言い方をされるとぐさっときますけど、その代わりじゃあ次何したらいいかっていうことが分かるんで、実はね、売れなかったので、うちから出せないんですよっていうようなことをはっきり言ってもらった方が、次に何をやったらいいかっていうことが対処ができるのでね。ただ編集者の側からはなかなかそれは言えない。で、これなぜ言えないかっていうと、お付き合いできませんって言って、打ち切ってを切った後で、まあ、他の出版社で大化けすることっていうのはこれあるので、でそうなった場合に、まあ、出せませんからって言ったところで、またもう一度声をかけるっていうのはやはり難しいっていう部分があるのでね。だから編集者側も出版社側も、まあそこら辺のところはできるだけ遠回しに、あなたはいらないっていうことは言わずに、できるだけ遠回しにするようにっていうようなことは、まあよくあることです。で、ここら辺で遠回しに、あなたの作品はいりませんよっていうケースっていうのは、なかなかそれはっきり言ってもらえないので、言われた側、作家側の方も一体自分はどうなんだろうっていうふうにいろいろ思い悩むっていうことが結構あります。で、この 自分はこの出版社にとってもういらなくなったんだなっていうようなことっていうのの見極めの一つとして、あ、よっぽど売り分け悪くてこれもう首切られたなっていうことの見極めとしては、担当の編集者の返事のレスポンスというのが一つの見極めになります。シンプルに、ものすごく売れていれば、編集者というのは一人でね、何十人もの作家を抱えているので、みんなを同じようにこう扱うということは難しい、物理的に時間的に難しいのでね、っていうと、じゃあどういうふうなのかっていうと、やっぱり売れてる作家だとか、次に出したい作家っていうことを、そこからレスポンスは優先されていくということです。で、まあそこそこぐらいから、その後以降になると、連絡っていうのは後回しにはなっていきます。で、まあこれ、編集者の個性もまあないわけではないけれど、基本的にはそうです。で、そこそこっていう風だと後回し。で、どういうふうに後回しになるかというと、企画書を出しても放置されるとか、まあ、出した企画書を忘れるとか、それから、1ヶ月だと割とレスポンス早いな。半年とか1年とか放置されるということ、まあ、それが一つの目安にはなります。それからあと、別のパターンとしては、企画書を次々と出して、で、片っ端からボツになると、何を出してもボツになるということです。これ、次々出して次々ボツになるということは、出してる企画が、まあ、どこにでもあるような企画だからっていうことが一番大きいかもしれません。要するにね、その、編集者は何が欲しいかというと、その、売れる企画、売れる作品が欲しいわけで、たまに編集者の要求がよくわからないっていうような同業者、新人作家って結構いるんだけど、編集者の要求は売れる作品が欲しいということなのでね。で、こう企画を出して次々とボツになるとかっていう風だと、まあ、あなたは要は、うちではいらないからっていう、まあそういうことだと、まあそういう見極めの一つだと思って間違いないんです。で、まあこれどのぐらいの状態で 見捨てられるか、切られるかっていうと、意外とね、新人賞の場合、小説投稿サイトについては僕は詳しくないので、新人賞受賞、新人賞経由の場合だと、本賞の場合だと、本賞は賞金だとか、選考費だとかがかかっているし、まあ場合によっては社運もかかってたりするので、本賞受賞の場合は比較的その丁寧に対応はしてくれます。ただ、本賞以外の拾い上げデビューだとか、金賞だとか、奨励賞だとかっていう風だと、結構冷遇されるということは確かです。これは30何年か前に僕が持ち込みでデビューした当時からそれはそういう事情は変わってない。なぜかというと発掘コストがかかってないからです。だからコストがかかってなければまあ見捨てられるのも早いということです。で、まあ僕の場合だと、デビューして3年ぐらいで水作家協会賞を受賞したので、まあ大きい賞を受賞するとね、新人賞は誰でも持ってるんだけど、その後の賞っていうのはなかなか取るの大変なので、水作家協会賞をもらってからは、ものすごい勢いで環境が変化したっていうことがあるので、あ、こんなに違うんだっていうのが実感です。で、やっぱりね、売れなかったらじゃあ、そういう場合に、見捨てられたんだよなっていうことが分かったらどうしたらいいかっていうと、まあ、プロはまあ問わずという長編の新人賞、まあ結構あります。ミステリーの賞が多いかな。で、そういう賞に、応募をし直して、仕切り直して、まあ受賞をすると。まあ、こう改めて大きい賞を取ればもう一度仕切り直しができて、そして、しかるべき対応をしてもらえるようになるので、 それはまあ間違いないです。やっぱりエドガー・ランポ賞だとか横溝正史賞だとかを受賞すると、本賞を受賞するとね、で横、エドガー・ランポ賞だと本賞だけなので、まあ受賞するともちろん圧倒的に待遇は違ってくるということはあります。でとても重要なんだけれども、新人作家っていうのは、僕がデビューした34、5年前から作家の数というのは余ってるし、作家というのは余ってるし、いくらでも取り替えが効く存在だということを忘れちゃいけないんです。だからやはりこう自分を磨いていくっていうことって結構大事です。そこら辺、まあやっぱり新人作家の話を聞いてみると、いやそれ君の方がちょっと考え甘くないかと思うことが結構あったりするのでね、やっぱり、常に自分に磨きをかけること、自分に投資をすることって重要だったりします。この番組では皆さんからのテーマの皆さんからのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座で、小説講座では随時受講生を募集しています。エドガー・ランポ賞や横溝正史賞などの15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、 ラジオトークなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ